ご理解第66節人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬる時には日柄も何も言わずに欠けていなる。教祖様ほど素朴な生き方をなさった方はあるまい。しかも天地の道理に基づき、打ち向かう者には負けて自節に任せという生き方こそ泥の心であろう。人間は泥より出でて泥に帰ると言われる。その道中とても泥の心を身につけての生き方こそ、お道の新人者の真髄でもあろう。教祖様がのっけから、人間は勝手なものであるとおっしゃっておられます。昨日のミニご理解でしたか、師匠のミニご理解に、人間中心の生き方になっておるというようなご理解でしたね。その私どもの人間中心、まあ人間中心というよりか私中心と言った方がいいかもしれませんね。私中心の生き方になっている、それが神様がご覧になって神様から許されての私中心ならいいのでしょうけれども、牙城外屋での私中心の生き方になっている、そこにまあいわゆる神様のおかげを、本当のおかげですね、をいただけないもとになっているのかもしれませんね。ここ昨日も申しましたように、ここ 2,3 日だんだん腰の具合が何かおかしくなってきて、とうとう昨日あたりからその立つことが大変、何かに触って出ないと立てなくなりました。そのまあ一番寝ている姿が一番楽だという、歩き回ること、もう何かしら大変になりました。で、車に乗るのも大変で、一番大変だと思ったのは、車に乗って後ろを振り向きますね。バックするときに外から顔を出して後ろを振り向きますが、これができなくなったのですね。後ろを振り向けなくなりました。そしてどっかガタンとバウンドしますね。それがあると腰に響いてズキンと痛くて、運転がしにくいな、もし不測の事態になったらこれはとても止めきれないな、曲がりきれないな、まあ避けきれないな、といったような不安がよぎってきました。それだからかどうかわかりませんが、実は今朝方の追い目の中で車を運転しているのですけれども、もうそれがぶつかるんですね、他の車に。何かを狭い道を通ろうとしているのに、その前に車が駐車している、それでなおさら狭くなっている、そこを回っていこうとするときにハンドルを切り損ねて、そこに止まっている車にまあぶつけてしまったんです。それでああしまったなあと思いながら、まあ相手の方とお話をしたり、ここは狭いからどっか広いところに行って話しましょうとか、まあそういうようなことになっているのですけれども、それで目が覚めて、まあ眠ってる間にその途中で目が覚めたのですが、それでああ夢でよかったなぁと、まあ実際に交通事故でぶつけたのではなくて夢の中でよかったなぁと、まあ切実に思ったのですね。さあどういうことであろうかと、あ、これはそれこそ神様が 本当ならば交通事故を起こすところなのかもしれないけれども、それを夢の中でお祭り替えをくださったのだろうかとも思ったりもいたしましたね。そして改めて腰が痛い、まあ体をひねるのが痛いのですね。また起き上がる、立ち上がるのが、中腰になるのができないのですね。そういう中に、あ、これは信心の要がずれているのだろうか、一体信心の要とは何だろうかと思いますね。それで要とは、信心の要とは何だろうか、そのことを神様が教えてくださっているのだろうかと。まあ家内などはその立つ時に神様にお礼を申してますかと、何かをする時に神様にそれこそお礼を言ってますかと、言ったようなことを言ってくれましたから、確かにそういえばしてない、自分に気づかされますね。立つ時にはスッと立って、車にスッと乗り込んでさっと運転して出ていく、降りる時もさっと降りて出てくる。ところが乗り込む時はまあそれほどでもないのですけれども、車から降りる時が一苦労なのですね。足を車から外に出す、まあそして体をひねって立ち上がる、これが大変一苦労、痛いのです。そういう時にそれこそ神様お願います、あ、失礼、神様お願いしますとか、神様ありがとうございます、そういうのが欠けていた自分に改めて気づかされましたね。師匠がよく箸の上げ下ろしに至るまで神様のお許しをいただかなければできないのだとおっしゃっておられましたけれども、それこそ立つこと一つ、座ること一つが、歩くこと一つ、体をひねること一つが、それこそ神様のお許しをいただかなければ、神様のおかげをいただかなければできないということなのですね。そのことを改めて実感させられていますけれども、まあそういう中にあってもこうしてお話をさせていただいている、まだ口の方はお許しをいただいている、手足を、その手を動かすことはお許しをいただいている、その腰の要のところがお許しがいただけない、これは結局私の要が何かしら欠けておるからだと、そう思ってみましたときに、信心の要とは一体何か、それはやっぱり神様中心ということではないかと気づきましたね。まあ気づかせていただきましたね。確かに教えも大切です。しかしある意味信心の教えというものは役に立つようで役に立たない、もう死の瀬戸際、それこそもう私が胃潰瘍の胃が破けてもうどうしようもなくなった時、その時は教えにすがるとか教えを行ずるとかいうことはもうどっかへ飛んでしまいましたね。教えのある意味力がないものですね。普通に健康な時には教えに従って生きようとしますけれども、もういよいよ命がないとか、もう休止に一生という時には教えなどはどっかに吹き飛んでいてしまいます。まあそこに残ったのは何か、その時はやはり師匠への同念心ですか。ああこれでは師匠に愛すまないといったような、師匠を思う心、それが最後に残っておりましたね。と同時に私どもの信心においても 一切のものを取り除いてしまって、最後に要として残るもの、それはやっぱり神様というものではないでしょうかね。教えも神様がくださった教えですから、その神様の保証なしには値打ちがないわけです。お札ですね、お札があります。日本の円があります。それは日本国が発行したお札であり、日本国が保証するからそこに値打ちがあるわけですね。私どもが勝手にお札をすじって、1万円札なら1万円札を印刷して、どこそこで使っても、それはそれこそ偽札使いで捕まってしまい、何の値打ちも認めてくれないでしょう。教えも同じで、ただ教えがそこにあるというだけ、私どもが頭の中から練り出した教えなどは役に立たないわけです。神様の裏付けのあっての教えであって、初めて役に立つ。いわば、日本国の政府の裏付けがあって初めて、円というそのお金が役に立つ。のと同じですね。まずは神様があるということ、その神様のいわゆる裏付けがあっての教えであって初めて値打ちがあるということになりますね。信心の要は、まあある意味教えのような感じもいたしますけれども、やっぱり信心の要は神様だということですね。神様のおかげをいただいて、神様のお許しをいただいて初めて、もちろん何事も話すことも立つことも歩くことも一切ができさせていただいているということではないでしょうかね。もっともっと神のことを思い出してくれよと。師匠は、思い出すよじゃ惚れよが薄い、思い出さずに忘れずにと教えてくださいましたけれども、どこまでも神様のことを思う心、その心が信心の要ということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。